。先週の日曜日は、2024年度の教会総会が行われまして、皆さんと一緒に、今年の計画予算を、決めることができました。そして、先週の金曜日は教会会議の総会がありまして、私と大橋舞が代理として、出席をしました。週刊にも書きましたけれども、今教会会議は12の教会がありまして、無牧の教会も2つほどあるんですが、その教会から代表が16人ですかね、集まりまして、大事な会議を行うことができまして、いろんなことを決めることができました。本当に主の教会がそれのところに主によって建てられております。今日もね、時間ちょっと違うところもありますけれども、礼拝が行われていることを覚えたいと思います。神様が、イエス様が建てられた主の教会の働きを、私たちはこれからも共になって、歩んでいきたいと、それに思わされております。それでは一言お祈りをして、メッセージに入ります。天のお父様、今日の主の日をありがとうございます。雨が降っておりますが、本当に恵みの雨であることも思います。血が潤されて豊かな実を結ぶことができますようにと祈ります。今月も、今日は最後の最終日の日曜日でありますけれども、神様が先駆けとなって私たちを導き助けてくださって、あなたに守られていることを、主の恵みと平安が与えられていることを覚えてありがとうございます。総会と教会会議の総会が無事を終えたことを感謝します。どうぞ日向教会の今年度の歩みが神様によって祝福された一年でありますように、教会会議に属する諸教会一つ一つも、神様、それぞれの教会の礼拝が守られ、御言葉が語られ、あなたの国がさらに広がっていくことができるようにと心からお願いを申し上げます。それぞれに、教会の課題がありますけれども、どうぞ集う教会一人一人を励ましてくださって、どうぞその教会の立て上げていくその働きを神様が祝福してくださるようにとお願いをいたします。今からあなたの御言葉を語ります。どうぞこのものを強めてください。聞く人々の心を開いてください。一緒に期待して待ち望んで、イエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。今まで私はいろんな方の、証を、信仰の証を聞いてまいりました。また本を通して、読み物を通していろんな方の証をですね、読ませていただいてきました。で、いろんな証を聞いた中で、残っている証っていくつかあるんですけども、一つですね、紹介したいと思うんですが、以前高槻の、教会で奉仕しておりました時に、インドネシアから来た青年がおりまして、日本から派遣された宣教師と一緒に、皆さんも知ってるじゃないですか、厚見先生ってね、ラジオ牧師をされた先生、厚見先生、元インドネシアの宣教師をされた方なんですね。で、その先生と一緒に教会、支援しておりましたので訪ねてきてくださったのでありますけども、でその青年はですね、ちょっと名前忘れたんですが、熱心なイスラム教徒でありまして、インドネシアってイスラム教徒が多いんですよね。で、その熱心な方だったらしくて、でやっぱりこうキリスト教に対して迫害をしてた人だったらしいんですけども、日本から来た宣教師から福音を聞いてですね、そして悔い改めて、改心してクリスチャンになって、そしてまたそのイエス様のことを今度は明かししているっていう、そういうお証しをしてくれました。 非常に感激しましてですね、あ、現代のパウロだな現代的な、パウロ先生のようだなというふうに非常に印象に残っているんですね。でさて、まあ、今日の箇所はですね、パウロの証が、まあ、まとめられているところでありますよね。まあ、詳しいことはですね、人の働きを開いていきますと書かれてあります。パウロの改心は人の働きでいうと9章に、ね、ダマスコ登場でイエス様に出会って改心したことが書かれてありますし、そしてパウロの証は人の働きの22章にも書かれてありましてですね、エルサレムの人々の前でパウロが弁明しなければならなかったということで証をしているところがあります。で26章進んでいくと今度の捕らえた身でカエザリアに連れて行かれるんですけども、そこでアグリッパという王様の前で私がどうして捕らえているのか、私は何者かということをですね証しているところがこう書かれているんですね。だからそれのところで弁明をしないといけなかったということでパウロはこう証をしているんですが、今日の箇所はそういう状況とは違いますよね。パウロ先生がテモテにこのことを伝えて証をしているんです。なんか弁明をしないといけないとかっていうそういう背景はありません。テモテに対してパウロは自分の証をここに今書いているわけですけれども、なぜでしょうか。なぜパウロは自分の証をここに入れないといけなかったのでしょうか。それはテモテを励ますためであったと言われます。テモテは若くて教会の働きを担っていました。いろんな教えが入ってきてどうしたらいいか、ね、悩んだり苦しんだりしていたわけですし、自分を福音の奉仕者に本当はふさわしくないんだっていうそういう思いもあったのではないかなと思うんですね。そのテモテを力づける励ますために、いや私たちを励ますためにも含まれていると思うんですけども、この証を、パウロに書かせたのではないだろうかというふうに思うのであります。で、今日の箇所のこのパウロの証はどんなものであったかを皆さんと一緒に今日、見ていきます。今日も私は3つのポイントで、お話を進めていきたいと思います。3つのポイント、1つはまずパウロは感謝をしているということですね。感謝をしている。2つ目は信仰告白をしている、パウロの信仰告白。そして最後にはパウロの賛美、ね、パウロが神様を賛美しているという、その3つのポイントでお話をしてまいりたいと思います。まずパウロの感謝はどのようなものであったのでしょうか。12節を読みます。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからですとあります。パウロはイエス様がどういうお方であるかということでここで感謝を捧げています。その感謝の一つは私を強くしてくださるイエス様に感謝します。強くしてくださるイエス様をここで覚えてそして感謝しています。第二テモテの2章の1節も開きます。後で見てここにもですから私の子よキリストイエスの恵みによって強くなりなさいとパウロを励ましているところがあります。私の子よキリストイエスの恵みによって強くなりなさいとこう教えています。またピリピ書の4章の13節を開いていきますと、 私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですというパウロの非常に大胆な、言葉がそこに記され、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるという言葉があるんですね。パウロという人は自分の弱さをよく知っていた人であります。だからこそイエス・キリストにより頼みました。キリストによって強められる経験を日々彼はしていたのであります。強くしてくださるイエス・キリストに感謝します。テモテよ、恵みによって強くある、そのように語っているんではないんでしょうか。恵みによって強く、私イエスは私を強くしてくださることに感謝するということであります。2番目は自分を信頼して福音を述べ伝える務めに任命してくださったということに対して感謝しています。信頼されるようなものではなかったかつては、それが13節に書かれているわけですけれども、そのようなものを救ったばかりではなくて召してくださって、神様の福音の素晴らしいその務めに任じてくれた、任命してくれた、委ねた、その大いなる、ね、恵み憐れみ対してパウロは感謝しているのであります。当たり前ではありませんでしたね。こんなものがというところが、かつては神を冒涜するものであった。皆さん、神様、パウロは神を冒涜する人であったという文で言っておりますけれども、ある面神様を敬ってた人でもありました。熱心なユダヤ教徒でした。パリサイ派に属する人でありましたので、お祈りをするし敬虔な部分もあったんですよ。私はここ読みながら、神を冒涜する人だったのかなということをちょっと、考えました。まあ、色と調べる中で思わされたことは、イエス様が主であることを否定した人でしたので、それはイコール神様を否定すること、ね、否むこと、そういう面においてやっぱり神様を冒涜する人であったのかなと思うのです。あと皆さんに、ね、迫害するもの、暴力振るものっていうのは皆様も知るところですよね。神様の律法に対する熱心さの故に激しい憎しみを持ち、怒りを持ち、イエス様を信じる者の家に押し入っては、その人々を引っ張り引きずり出し、教会を荒らして牢に入れるような人でありました。そのようなものが信頼されて、そして委ねられたということの感謝が表されています。ここにですね、信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けましたとあります。信じていなくて知らなかったことなので、そこに憐れみをいただいたのだ。これどういうことでしょうか。無知であった。イエス・キリストがどういう方であるかを知らなかった、あるいは自分は正しいことをしていると思っていたけれども実は神様に逆らっていた、自分は正しいと思ってたけれども罪、神様に逆らっていて そして罪を犯していたということを知らなかった。盲目であった、無知であった。だからその私は憐れみを受けたのだというのであります。私ここを読みますときに、イエス様が十字架にかかれたときに祈った祈りを思い出します。父よ、彼らを許してくださいよ。彼らは何をしているのかわからないのです。パウロにも当てはまります。私たちにも当てはまります。後にパウロ、私は罪人の頭ですとイエス様の光を受けたときにそのように思うようになったのであります。その時に罪人の頭絶対思わなかったでしょう。自分の罪を見えてなかった、分からなかった、無知だった。そのゆえに私は神様の憐れみを受けることができたのだとここで証しをしているのであります。そして14節ですね。この言葉も素晴らしい言葉ですね。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。イエスキリストにあるっていうのはどういうことかっていうと、イエス様につながることによって、ね、イエス様を信じるイエス様につながることに、まあブドウの木とあなた方は枝です、私にとどまり続けなさいってあります。イエス様にとどまるときに信仰と愛が満ちあふれるようになりました。信じなかったのパウロが本当にイエス様を信じる信仰に立って歩むことができました。あの迫害してたパウロが愛の人へと変えられていきました。恵みの、私たちの主の恵みはイエスキリストにある、つながることによってそれがさらに満ち溢れる。パウロ、あのようなパウロを神様がイエス様とつながることによって変えてくださったのであります。そのことをパウロはここで感謝しているのであります。私たちはどうでしょうか。何を感謝しますでしょうか。強くしてくださるイエス様、私のようなものを信頼してくださって、私のものを立ててくださっていることに対する感謝を私たちも覚えたいと思います。さて2番目に行きましょう。2番目はパウロの信仰告白を見ることができます。聖書というのはよく信仰告白をたくさん見ることができますけれども、パウロは何て言ってますか。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れに値するものです。私は罪人の頭ですと言いました。この鍵括弧になっている部分ですね、キリストイエスは罪人を救うために来られた、これ鍵括弧になっていますよね。で、これは当時の初代教会で用いられた信仰告白の文だとよく言われております。でもっていうか、このベースになっているのはイエス様が、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのだとあのおっしゃった言葉が、この言葉の背景にあります。私は正しい人を招くために来たのではない、罪人を招くために来たのであるとイエス様はおっしゃいましたね。それは教会にそのまま 根付いていったのであります。そして教会もそれを告白することになりました。それがここに書かれて、それは真実である、本当にその通りだ。パウロは理解だけではなくて自分の事柄としてそれを受け止めることができました。自分のこととしてそれを信じることができました。そして彼は言うのです、私は罪人の頭です。罪人の頭です。罪人の中で最たるものだ、第一に挙げられる人間なんだとこう言うのであります。これを大場な表現でしょうか、大げさな表現をしているのでしょうか。いえ、そうではありません。自分がどのようなものであったか、そしてそのようなものに神様が恵みを注いでくださった、そこにあるのだと思うんですね。実はここの言葉は皆さんもすでにお聞きになっているかも分かりませんけれども、過去形じゃなくて現在形が使われています。過去のことを言ってるんじゃないんです。今も私は罪人の頭ですとここで告白しているのであります。パウロはね、こういう表現の仕方もありますし、エペソの3章の8節にはすべての生徒たちのうちで最も小さな私にっていうところがあります。生徒ってクリスチャンたちです、私たちも入ります。その中で最も小さな私と言っています。今日のところは罪人で一番っていう表現もあります。パウロは本当に、まあ、もちろん迫害したり暴力を振るったりね、したっていうところも含まれるでありましょうけれども、それ以上に神様の恵みが分かれば分かるほど、どんなに自分が小さいものであるか、罪を持っているか、そのことがここで、言われているのだと思います。そして皆さん16節を見るとこの歩みを受けた目的が書かれてありますね。私の後に信じる人たちの洗礼とするためでした、いろんな訳を見ると見本とか書かれてありますね、あるいは見本、手本とするためでしたとこう書いてあるんですね。これどういう意味でしょうか。前例とするとなるためでした、見本となるためでした。これはどのような人でも救われるということの前例となりました。私のようなものが救われたのだからどんな人も救われないことはない、そういうことが含まれていると思うんですね。まあ今日のこの箇所はうちのカナがよく明かしするところであります、牧師夫人になるときに、私と結婚するときに、なかなか 何でしょうかね、それに答えることができなかった。なぜならば自分はいろんなことができない、牧師夫人っていろんなことをしないといけない、いろんなことができないといけない、私はいろんなことができない、だからふさしくないということで悩んだり答えられなかったところがあったのでありますけれども、祈ってこの御言葉が与えられて、こんな私でももし務まることができれば他の人たちにも励ましになるんじゃないだろうかということで引き受けて、私の奥さんとなってくれました。かなりいつもここを証しするのであります。見本、私も本当に、牧師になれるような立派な人間ではありません。牧師でも素晴らしい人たくさんいます。いろんな弱さがあり賭けがあり、ふさわしくないものでありますけれども、そのようなものが神様が選んでくださった少しでも見本、模範じゃないんですよ。模範という意味ではないんですよね。模範になれるような人物ではない、見本です。木田さんのような人がクリスチャンになった、木田さんのような人が牧師になった、ある面その同じような人間に対しての前例、見本という部分も神様選んでくださった中にあるんじゃないかなと思うんです。皆さんもそうだと思うんです。皆さんも模範じゃない、私を模範してくださいって私たち言えないです。見本じゃないです、見本、同じような人の見本、ね、そのようなことがここに書かれているように思います。パウロの信仰告白というものを学ぶことができ、そして最後パウロの参加であります17節ですね。パウロは自分の証をしながら気持ちはどんどんどんどんこう高揚していったように思います。そして神様を賛美せずにはいられなくなった、ね、だからここに彼はどうか世々の王すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますようにと神様に栄光を表しているのであります。パウロの手紙を読んでいきますと時々ですねこう中断するね、ずっと話を進めていく中で中断してこういう小栄というか三栄といいますかが時々こう出るのであります、まあ、私としたら多分手紙をずっとスーッとこう書いていくんでしょうけども、パウロはところどころで立ち止まって、そして神様にこう神様を褒めたたえる賛美する、そのような文章がたくさん出てまいります。彼は何て言ってますか、世々の王すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神、そのお方に誉れと栄光がよよ限りなくありますようにと神様を賛美したのであります。私たちも主の御救いに預かった者として主を賛美し主に栄光をいつも表していきたいものであります。 あります。それが今日のパウロ先生の証でありました。最後に私の証をして終わりたいと思いますが、牧師になりたての頃、もうちょっと経っていましたでしょうか、テモテと同じようにいろんな問題を抱えて、本当にこう牧会とか教会を立て上げていくことで悩んだり苦しんだりしてた時期がありました。それはね、ずっと牧師している限り続くのでありますけれども、ちゃんと牧師としてやっていけるかな、この務めを全うできるかなという、そんな思いを持っていた時がありましたけれども、ある時、北海道、ちょっと場所を確かではないんですけれども、ある伝道会議がありまして、いろんな先生たちがスピーカーとして立ちました。で、最後ですね、閉会礼拝だったと思うんですが、羽鳥明先生が説教者で、スピーチをされ、皆さんもご存知のように、ラジオを通してイエス様の福音をずっと伝えてきた方、いつも熱血感ですよ、もう本当に魂をね削るような、もう本当に命を懸けた説教をされる先生で、その先生が、閉会礼拝で説教されるたくさんの牧師や信徒さんたちの前で語られました。私は福音を恥としない、福音は信心を救う神の力であるっていうお話でしたけれども、で、彼は羽鳥先生はいつも言うんですね、私は16歳の時にお父さんお母さんがいつも喧嘩して、そして本当に冷え切った家庭だった、孤独だった、そこに群馬の地域にバーネットっていう宣教師が来てくださって、羽鳥さん、神様はあなたを愛してるんだよ、伝えてくれた。クラスには羽鳥純一っていう人だったかな、同級生がいてですね、ここに野草の者はいるかってね、前出てきなさいって言ったら、その友達が、私はクリスチャンですって言って前出てきて、その青年と出会って、その生涯ずっと友達で、クリスチャンとしての友達が続くんですけど、またそういうのを見てですね、あ、クリスチャンってすごいな、バーネット先生が私を本当に導いてくれた、愛を注いでください、その証私何度も聞きました。でも羽鳥先生のその働きの原動力はそこにあるんですよね。神様が私のあの少年青年時代に働いてくださった。そして私はクリスチャンになって、牧師になって、弟が共産主義に走って、羽鳥純二という青年ですけども、彼もクリスチャンになって福音を恥としないという証をしてくださった時に、大変励まされたのであります。本当にそのメッセージを聞いて、もう一度献身する思いを与えられたのであります。何度もそういうことありましたけれども、パウロはテモテよ、こんなものが救われて、こんなものが神様の働きを委ねられて、ここまでやってくることができた、テモテよ頑張れ、励ましているのがこの手紙です。皆さんにもその励ましが届くことができたらと思います。 お祈りをいたしましょう。神様、今日のパウロの証し御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちもあなたの恵みによって強くなることができますように、助けてください。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であるということを、神様はどうぞ今日も共に受け止めることができますように。罪人の頭であるとパウロが言いましたけれども、神様、私たちもまた罪深いものであります。そんなものが神様によって愛され、そしてあなたの働きを担わせていただいていること、主よ、恵みであり憐れみであります。そのことをどうぞ神様覚えながら、さらにあなたに従いお仕えしていくことができるように助けてください。いつもまた神様を褒めたたえるものとしてください。救われたものとして、贖われたものとして、神様、あなたを褒めたたえ賛美する生涯を送ることのできるようにと導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。